Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ22です。
はい。
今回はですね、テーマが、そういえばどうしましょうかね、テーマで。なんて言ったらいいのかな。
ゲーメストでいいんじゃないですか。
ゲーメスト。
はい。
アーケードゲーム情報雑誌ですね。
そうですね、
まあ、あの当時ゲームセンターに通われてた方なら、
うん、
読んでたんじゃないかなと思う雑誌なんですけど、
はい、
まあ、今回その雑誌のことについて話そうかなと思うんですが、実は長谷川さんが、
はい、
ゲーメストの現物を手に入れたと。
はい、そうですね。
でそれを見ながら、
うん、
懐かしみながら話をしていこうかなというのもあるんですけど、
はい、
まず初めに、
はい、
ゲーメストがどういう雑誌だったかという話をしてから、
はい、
実際にゲーメストね、
はい、
見ながら懐かしい話をしようかなと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
長谷川さんの方から、
はい、
お願いします。
川崎さんも買ってましたよね。
買ってましたね。
僕もだいぶ持ってたんだけど、まあ手放してしまって。
そうですね、
うん、で久しぶりに読みたいなと思って、まあちょっとそういうね、
うん、
古い本が売ってるところ行って買ってきたんですけれども、いい加減ね、
うん、
音声媒体向きじゃない
考えが。そうですね、確かに画像がないですからね。
あれなんですけど、まあそのゲーメストがどういうもんだったかっていうのを改めて調べてみたら、うん、あの創刊って1986年だったみたいで、
ほうほうほうほう、
新生社ですね、
はい、
でビデオゲームサークルベリーグッドビデオゲーマーズっていう人たちなのかなに、
うん、
そこの解放を商業誌ベースで再現してほしいって声をかけて、隔月誌としてスタートしたらしいです。
確かにね、あの、出た当初、私はその頃はまだ買ってなかった頃ですけど、
うんうん、
出た当初は本当にペラペラで、
うん、そう。
いわゆる同人誌っていう感じだったんですよ、やっぱり。
結構薄かった。
いや、薄かったですね。
どんどん厚くなっていきましたよね。
やっぱりそのゲーム自体も少なかったっていうのがあると思うんですけど、
うん、
おそらくね、記者の人も少なかったんだろうなと思うんですけどね。
はい。
印象的だったのはやっぱりマップが全部手書きだったっていう。
そうですね、シューティングとかね。
そうそうそう。
確かにあったような気がするな。
手書きマップがね、すごく印象的でね、うん、写真はあんまりなかったんじゃないかな、初期の頃は。
ああ、そうかもしれない。
86年ってことはあれですね、ファミコンでドラクエ1とかが出たぐらいなのかな。
ああ、そうですよね。アーケードだと86年は何が代表作なのか、うん、パッと出てこないけど。
アウトランとかファンタジーゾーンとか、ダライアス。
ああ、ダライアスか。
あとは、源平東魔伝とか
が
86年に出てますね。
そりゃ本作ろうかなって思う時期ですね。確かに、
うんうんうん、
で結局1999年まで続いた雑誌ですね、
うん、ほうほうほう。
第274号を持って廃刊なんですけど、これはあの、
うんうん、
新生社が突然倒産したってことで。
ああ、そうでしたね、
はい、
当時覚えてますわ、
うん、僕も思い出しました、うん、そうだったそうだったっていう。でスタッフのほとんどがアスキーでアルカディアをね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、創刊していて。
そうなんですよね、アルカディアっていう雑誌が、まあ、ほぼアーケードのゲーメストの部門を引き継いだみたいな感じでね、
うん、そんな感じでしたね、
うんうんうん、
でもなんかやっぱりよそ行き感が出たっていうか
そういう、まあその時代的にも、
うん、
もうゲームがいい意味でも悪い意味でもすごく商業としても大きくなってたんでね、初期のゲーメストのあの同人誌感というか、
うん、
ああいうものはもう全くなかったですし ね、
そうですね、
やっぱ広告ページがもうめちゃくちゃ多かったんですね、とにかく。
そうか。
うん、まあそれはしょうがないんですけど。
まあ、
うんうん、
そうですね。で、まあゲーメストって、 って言うと、うん、まあ何ですか一番パッと思い浮かぶのって。
何でしょう、あれかな、やっぱ読者ページとか。
そこなんだ
。まああとはあのハイスコアページ。
そうですよね。
うん。
まあ投稿ページは結構有名な今漫画家さんとかね。
そうなんですよね。
投稿してたし。
そうそうそうそう。うん、あの本当にゲーメストのね、はがき職人の人から、
うん、
イラストレーターとか漫画家になった方かなり多いですもんね。
うん、ますよね。
うんうん、うん、
まあ。ハイスコアもね、結構ね、その買った号とか見てると、本当に全国いろんなゲームセンターが、
うんうんうん、
登録してやってたんだなって改めて思いましたけど、僕はやっぱ誤植ですよね。ゲーメストといえば。
まあまあ、ね、一部では非常に有名な話ですよね。
レバー入れ大ピンチとか、インド人を右にが
有名ですけど。インド人を右に本当にすごい誤植ですけど。
僕、印象強いのは、
うん、
確かめてみろって覚えてます。
確かめてみろ。
はい、これね、
うん、
ストリートファイターの竜の漫画を、中平先生が連載してて。
ああ、してましたね。はい。
スト3が出る前日談みたいなやつで、
うん、
最後の最後でアレックスが出てきて、
うん、
お前強いのかみたいな話になって、
うん、
大駒で竜の正面捉えて、
うん、
確かめてみろって多分書いたんですよ。中平先生はね。でも誤植で、確かめてみろってなっていて。
ああ、かっこいいシーンが。
最後の最後ですからね。いや、って、もう。
やっぱり、あれじゃないですかね。アレックスが竜に合わせて無理して日本語喋ってちょっと噛んだっていう。
いやいや、言ってんの竜ですから。
ああ、そうか、竜が
言ってもうパンチドランカーになってるっていう表現だったのかもしれないですけど。
そうか、竜 もう日本語も喋られへんようになってたから、ね。あ、そんなんあったんですか、
ね、ありました。あと、あれですよ。侍の、
うん。
騎馬神なんでしたっけ、源十郎
か。騎馬神源十郎。うん、うん。
源十郎が、五行って技を使うじゃないですか、う
ん。はい、使いますね。はい。
それがね、なんかね、漁業って書いてあったんですよ。うん、すごくないですか。
え、なんで？
いや、なんかね。
漢字で五行って書くじゃないですか。
うんうんうん。
あ、ってことは、漢字で漁業って書いてあるってことですか？
そうそう。だから、
え、
正面から見た、はい、キャラのかっこいい絵のとこに、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、漁業って書いてあるんですよ。
え、そんな誤植あったの？
うん。なんだこれって思って。
全然知らない。ゲームスト漢字間違いか。
うん、あれ、なんか、手書きの原稿だったから、
そうそうそう。
そういうことが起きたって言いますよね。
うんうんうん。うん、そうそう。インド人を右には、もう書いた本人の方が、
うん、
ツイッターで、元はこういう文字を、ひらがなで書いたらこう読めたからこうなったみたいな話をネタばらししてましたけどね。
いや、
まあ、多分編集部も忙しかったんでしょうね、多分。
そうですね。ベニマルの技のとこに、
はい、
しゃがみジャンプって書いてあって。
しゃがみジャンプ？
多分ね、ジャブだと思います。
しゃがみジャブね。
うん、他、はいはいはい、ちょっと想像できない。
しゃがみジャンプ。なんか技でありそうやけどな、
確かに。そうそう、だから、ベニマルって結構トリッキーな動きするじゃないですか。片手ゴマとか。だから、今度はそういうことになるのかな、とか思った覚えがあった気がしますね。はい、まあまあまあ、そういう、まあ、誤植もあったんですけど、まあ、いい面で言うと、なんかね、うんうん、ゲーメスト初の言葉みたいなものがあって、あの、めくりとか、当て身とか、ってそうなんですって。
え、当て身ってそうなんですか？
そうみたいです。
当て身はでもギースじゃない？
いや、なんか広めたというか。
ああ、そう。
うん、そう。あと、
うん。
ボタンとしては強ボタンとか、強パンチとか、そういうことじゃないですか。弱パンチとか。
はいはいはいはいはい。
だけど、あの、大パンチ、中パンチ、小パンチっていう風にな
って
。
あれ、ゲーメスト？
うん、ゲーメストの書き方の影響というか。
確かに私も、大パンって言ってたな。
僕も言います。
中パン、うん、大パンって言ってたから、やっぱゲーメストなんや、それは。
だって、小足払いとか言いません？
言います。
ですよね。弱足払いって言ってたやつも、まあ、いたけど。
ほんまや、小足やわ。小足から中足、大パンって言うわ。
言いますよね。
全部ゲーメストやじゃん、あれ。
あ、みたいですよ。
まあ、いや、確かにそうですよね。
うん。 あとね、シューティングでいう安全地帯っていう言葉とか。
アンチ、ほう、うん、安全地帯。ああ、なるほど。
あと、脱衣麻雀っていうのもそうみたいですね。
ええー、
うん。まあまあまあ、僕がね、見たとこだとそんなような風に書いてあって、結構いろんな当たり前になっている言葉が出てきてるんだなっていう。
はあ、すごい。まあ確かにあの頃、その、アーケードの情報を仕入れるにはもうゲーメスと一択って感じでしたからね。
うん。あとはレゲエとかね。
ああ、レゲエね。はいはいはい。
今もうね、レトロゲームっていうから、あんま使わないでしょうけど。まあそんなゲーメストで、あとなんかコミックゲーメストってね、
うんうん、
最初ね、特別版みたいのであったんだけど、
うん、
いくつか出た後独立したみたいで、1993年から97年まで漫画雑誌としてコミックゲーメストが出てて、うん、
なるほど。
中平先生のさくら頑張るとか、
はいはいはい、
あと吉崎美玲先生のツインビーの漫画とか、
うん、はいはい、ありましたね。
あと藤博史先生のオリジナルの白物語っていう、うん、これ未完らしいですけどね。
いや、いっぱいありましたね、漫画ね。
うん、僕はあの小川雅史先生のあの速攻性都会っていうの
が ありましたね。
うん、あれのね、コミックの後書きで漫画家連中と集まって遊んでるものとしてカタンが出てたんですよ、確か。
へー、じゃああれかな、カプコンが売ってた頃ですかね、
う
ん、ちょうど。
そうかもしれない。それで僕最初の出会いです、カタンは。なんだろうこれって。
あ、そうなん
ですか。確か速攻性都会だったと思うんですけど。
すげえ、でもあの頃の漫画、まさかそんなところで。
あとね、ウォーザードの漫画を描いてた伊藤真美先生っていう方が僕はすごい好きで。
いや、絵めちゃくちゃうまかったですもんね、あの人。
いや、めっちゃうまくて好きだったんですよ。
めっちゃうまかったですね。
うん。その後、普通の商業誌でゲーム関係じゃないオリジナル漫画書いてたんですけど、それ以降ちょっと見ないですね。とかね、あったのがゲーメスト。
ね、ゲーメスト関係の漫画書いてる人は、さっき言ったあの、読者投稿でね、
うん、
投稿してた人から漫画家になった人も結構いましたよね。
いましたね。
ね。
イラストハガキ。
うん。
ドーマン先生とかそうなんじゃないかな。
そうそうそう。
うん。
G. 彦郎先生ね。
そうそうそう。そうですね。
あの人とか好きだった
んですよね。
個性的で。
うん。オリジナル漫画ゲ、コミックゲーメストで書いてて、うん、今でもまだ漫画家やって、てるはずですね。
あ、そうなんですね。
うん、
いや、あの頃よく覚えてますよ。
うん、
懐かしいな。
結構いろんな人が出てきてっていう。うん、
まああとはその派生で言うとね、ムックですよね、やっぱね。
うん、ムック。
ゲーメストムック。
出ました。
もうあの、
うん、
雑誌の中でもね、攻略記事っていうのは迷子載るんですけど、うん、それをこう一タイトルに絞って、そのタイトルだけの雑誌をね、
うん、
作ってたんですよね、
うん、
でこれがちょこちょこ出てたんですけど、あの爆発したのがやっぱ格闘ゲーム出てからかな。
そうですよね、
うん、もう格闘ゲーム出てから、やっぱ格闘ゲームってキャラクターの情報とかがすごい多いし、それを知ってる知らないで対戦にめちゃくちゃ影響あるんで、
うん、
ね、各キャラクターのあの全ての技の写真と、
うん、
攻撃力とか発生フレームみたいなのが載ったね、あのムックがもう出たらすぐ買うと、
うん、うん、もう買ってた
ね。で後半なんてもう本当にゲームリリースと同時ぐらいに本で出てね、
出てましたね。
あれ完全に雑誌とタイアップしてたんでしょうね、おそらくね。
うん、まあ、アーケードゲームって、チュートリアルみたいなもんが、どうしても難しいから、
うん、そうですね。
あえて、事前にムックが出てくれれば、
そうですね。
ね、メーカーも僕らも、どっちもありがたいですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、あれ、ね。
そうですね。あの、基本的な遊び方というか、こうするとうまく遊べるよみたいなことも書いてありますしね。
うん。
であとはやっぱ、これも格闘ゲームですごくブレイクしたんですけど、オフィシャルイラストがいっぱい載るっていうね。
ああ。そうだ。
まあこれもあのカプコンがすごくね、うん、イラストに力入れてて、もう各キャラクターの絵がこう一枚のがこうバーンとこう一ページ載ったりするのも、それも見たくてね、買ってましたね。あの時のカプコンのそのオフィシャルイラストってゲーム業界全体に与えた影響はもう計り知れないぐらい大きかったですから。
うん、いや、すごかった。もうなんか最先端でしたもんね。
でしたね。本当に、そのゲーム業界飛び越してイラストレーターとして完全にもうね、うん、成り立ってましたもんね。一枚の絵として。
いろんなものに影響を与えた
と思う、ね。与えたでしょうね。そう、あの、西村絹さんとか、それこそ秋間さんとかね。
うん。
ああ、 あの辺の人たちなんてすごいですからね、やっぱり。
うん、
スパツの時とか、もう X メンのポスターとか僕大好きなんですよね。
かっこいいですよね。
めちゃくちゃかっこいいんですよね、あれ。
うん、
本場のアメコミの絵よりかっこよかったもんな、あの絵。
うん、
あの辺なんかすごくね、今でも覚えてますね、やっぱり。
そうですね。うん、僕もいくつかはまだ撮っといてあるし。
うん、ではね、
はい、
いよいよあの長谷川さんが買ったゲームスを見ながら話す。いよいよ、まあ、見ながらと言われてもね、私は見てないんですけど、はい、長谷川さんが ね見ながらその話題を振ってくれれば私が答えるという感じで、
は
い、
いきましょう。皆さんあの、うん、持ってる方はお手元を。
いや、ちょっと待って。とりあえずじゃあ、あの、何年何月の何号かと。
はい、はい、はい、はい。そうですよね。うん、うん、1991年2月号なのかな、うん、ナンバー54。
お
ー、あ、平成3年になるんだな、うん、だそうです、うん。で、500円だったんですね。
あ、はい、はい、はい。
ゲームセンターを10倍面白くする
本。あ、書いてた、書いてた。
うん、ねえ。で、なんでこの号を買ってきたかっていうとですね、うん、90年ベストゲームはこれだ。第4回読者が選ぶゲーメスト大賞。
お
ー、はい。どうせ買うならこの号だろう。
そのゲーメスト大賞の説明をしないとダメなの。
あ、ゲーメスト大賞っていうのは、まあ、これ、でも何だったんだろう。これ、あの、人気投票と、インカムの票の合算を割って、みたいなやつですよね。
う
ん、
そうですね。
で、その年の一番人気は何なのかっていうのを決めるってやつ、
ね。メインは読者投票なんですよ。
うん、
あなたの一番面白いと思ったゲームとか好きなメーカーとかね、そういうのをこう読者から募集して対象を決めるっていう。
うんうん、そうです。では4回目ということで、うんうんうん、まあ、ちょっとこれをね、読んでいこうと思うんですけど。
いいですね。
まずですね、こうパッて開いたら、うん、広告が見開きであるんですけど。
ちなみにその前に表紙なんですか、表紙。
これ表紙？
うん。
表紙はね、
うん、
ちょっとね、これいろんなことが分かっちゃうんで、後で。
ああ、オッケーオッケー。じゃあ、後にしましょう。はい。やっぱりね、あ、そっか。ゲーメスト大賞の表紙やから、そっか。なるほど。
そう
オッケーオッケー。
で、こうパッと開くとですね。
はい。
あるゲームの広告なん
です。広告ね。
多分まだ出てなくて。
うん。
川崎さんなんだか分かるかな。そのグローブはハッピーエンドのためにっていうキャッチコピーで、対等のゲームです。
見開き？
見開き。
対等でグローブ。
うん。
明日のジョーじゃないですか。
ソニックブラストマン。
そうか。そうか。
はいはい。
すげえ、ソニックブラストマンの広告載ってんねや。
はい、でも、結構流行りました
よね。いや、大好きですよ。ブラストマンもね。私のパンチを受けてみろってやつでしょ、
う
ん、
そう、それ、うん。
最高ですよ、ソニックブラストマン。
殴るのを宣言するからな。
もう、中学生がもう絶対やりたいゲーム1位ですよ。
うんうん。
ね。
でも、あれですよね。うん、それまでも、パンチ力を計測する機会はあったけど、うん、
ありました、ありました。
そこにストーリーとキャラクター性を全面に出して乗っけたっていうのが、
うん、そこが良かったんですよ。
面白かったんでしょうね。
うん、よかったよかった。
はい、そうなんです。あの、広告が挟んで、うん、ゲームスト大賞ですけども、うん、これね、うん、割とね、部門が多いので、
はいはいはい、
パッパパッパ読んでいってしまおうかなと思うんですけど、
うんうんうん、
ただちょっとね、すごいなと思ったのが、そのゲームスト大賞の受賞式の模様が、
うん、
写真がいっぱい載ってて、
うん、
ああ、バブルだなーっていう感じの写真がね、まあ、載ってるんですけど、まずじゃあゲームスト大賞から、
うん、
読者が選んだ90年最高のゲーム1位はですね、
うんうんうん、
ファイナルファイトです。
うわー、あ、そう。
はい。343点。
そうか。
で、2位が、パロデュースだ、
うん。ほー、パロデュース。
はい。
はあ、
で、
は
あ、3位が、グラデュース3。
わ、すげえ、コナミが2位、3位。
でもあれですよね、うん、そう。グラデュースっていわば本家じゃないですか。うん、そのセルフパロのパロデュースが上に行くっていうね。
まあ、確かにパロデュース面白かったもん。
うんうんうん。そうそう。うんうん、ね。で、4位がですね、うん、マジックソード。カプコンですね。
渋いな。
ね、結構人気あったんですね。
いや、やっぱね、ゲーメストですよ。それこそ。
うんうん。うん、まあ確かに確かに。
うん、やっぱり。
で、5位が、マーベルランド。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。わぁ、カプコンとコナミが強いな。は
い、強いですね。で、6位が、
うん、
セガなんですけど、
うん、
コラムスです。
すげえ。
はい、
定番パズルゲームってそこ入んね。
これね、多分ね、うん、やっぱインカムが関わってくるから。
あ、そうか。
そこで強いんだと思うんですよ、コラムスはね。
でも逆じゃないですか。上手い人やってたら終わらないじゃないですか、コラムス。
あ、そうか、うん。でもやっぱ誰でも、
うん、
やれる分、割と回ったんじゃないですかね。まあ、後で多分、インカムトップ10も出てくると思うんで。はい。で、あとね、7位がキャメルトライ、
回答ですね。キャメルトライ。
これまた渋いですよね、うんうん、まあ。パズルみたいなもんだから。で、8位で、縦集かな、やっと出てきて、
うん、
セーブ開発、うん、ライデン。
おぉライデン90年か。
そうなんですよ。ライデンって、そう考えると、なんかだいぶ、後から評価っていうわけじゃないけど、
ですね、
こうなんていうかこうずっと支持されてるんだなと思う。この当時はやっぱり低かったんですよね。
ライデンってライデン2になってからなんかな。
ああ、どうなんだろ
う。うん、
9位がですね、
うん、
2つあるんですけど、まあ要は投票ってことで、
うんうんうん、
これもゲーム僕知らないですけど、セガの G ロックっていうゲーム。
うんうん
うん、これはね、体感大型ゲームらしいです。うん、写真見る限り、うん、飛行機ものだと思うんですけど。
あったあった。
うんうんうん、
あったな。
ね、大型筐体だから、やっぱり入る店と入らない店があるんで、多分僕見てないんで。
あったあった。アフターバーナーの 3D 版みたいになっちゃうかな。
あ、そんな感じですかね。
G6 やったやった。
あ、そうですか。で、同数票で9位なのがですね。
うんうん、
これちょっと僕が嬉しい、うん。ダークシール、データイーストですね。
ほうほうほうほう。
うん、僕、ダークシール好きだったんですけど、世の中的にも評価されてたんだな。
いや、ね、そこに入るってでかいですよね。
でかいですね。
うんうんうん、
まあ、ゲームスト大賞こんな感じで。
うん、渋いね。
じゃあ次、
はい、
あの、ベストシューティング賞。
お
で、これはまあ結構やっぱりね、被ってきちゃうんですけど、うん、1位が、パロデュースが。
うん、まあ、そりゃそうやな。
で、2位が、ライデン。
うん、お!シューティングでは2位なんや。はい、
そうなんです。ここではね、3位がグラディウス3なので、ここは勝ってます。
おー、すごい。
はい。で、4位が、エアバスター。
うん、エアバスター
金子。金子の横集です、これ、
うんうんうん。
で、5位が1941カプコン。
1941って、あ、そう、うん。
はい。で、6位がデータイーストのクーガ。
あったな
ありましたね。
あった。
うん。で、7位がコナミのトライゴン。
トライゴン、
これは僕は見たことあるかな。あのね、割とね、知らないやつ出てくるんですよね。
はいはい。
次もなんですけど、うん、この後8位がですね、
うん、
4つ続くんですが。
どういうこと?
あの、得点31。
同率で4つあるってこと?
そうですそうです。競ってますよね。
うん、
まずですね、イーストテクノロジーのギガンデス。これ全く知らない。セガの G ロック。これさっき言ってたやつですね。はいはい、で、東亜プランが2つ入ってて、
うん、
まずサメサメサメ。
うん、
はい、あとアウトゾーン。
うんうんうん、てかすごいですね。シューティングだけでベスト10決めれるぐらい出てたってことですもんね。
うん。だし、うん、やっぱりまだ、あの、格ゲールーム前夜なので、うん、この頃はシューティング強いわけ
です
よ
ね。いや、一大ジャンルですもんね。
うん。はい。で、
うん、
そのシューティングと多分、双璧で人気あったジャンルの、ベストアクション。
うん。うん。うん、幅広いなアクションって。
これは、そうですね。あの、もう、見出しに書いてあるんですけど、無敵の圧勝、ファイナルファイト。うん、
やっぱりな、そら、ゲーメスト大賞取ってるわけやからな。
うん。これね、票数がすごいんですよ。2位が、
うん、
同じカプコンのマジックソードになるんですけど、
うんうんうん、
マジックソード86点なんですけど、
はいはい、
ファイナルファイト329点
なんですよ。圧倒的じゃないですか。
圧倒的なんですよ、ね。
圧倒的。
うん。まあでも確かにね、大ブームでしたから
ね。いや、しょうがないですよね。ファイナルファイトやっぱりもう飛び抜けてますからね。
うん。で3位がナムコのマーベルランドになって、
うん、
でね、4位がね、これアクションに入れてるんだなと思ったんですけど、うん、まあ、キャメルトライ、台頭が入ってまして、うん、コラムスもね、ここに入るんですよ、5位で、うん。
パズルじゃないんや、あれ。
だからパズルって部門がないってこと
なんです
かね。
そっかそっか。あ、そういうことか。
で、同じ得点で5位なのが、TMNT、
うん、
まあ、タートルズですね、コナミ、
うん。
タートルズのゲームは、なんか、いつだって存在してるというか、スーファミだったり、アーケードだったり、どっかしらあるから、このタイミングだったんだなと思ったんですけど、
うんうん、
で、7位がですね、セガのボナンザブラザーズ。
ああ、懐かしい。
うん。でも面白かったですね、遊びやすくて。で、8位がですね、こっちもセガの、マイケル・ジャクソンのムーンウォーカー。
おー、すごい。アーケード版。
そうですね。これ、ちょっとクォータービューで操作が難しかったのを覚えてますけど。で、8位、同点のやつですね。台東のカダッシュ。う
ん、あ、懐かしいな、あったな。
懐かしいですね。
カダッシュ。
カダッシュね。で、10位がデータイスとダークシールになりますね。
うん、なるほどね。
うん、
いやーでもすごいですね。やっぱカプコンが強いのはわかるけど、データイーストとかすげえな。
そうですね。やっぱりなんかこう、シューティングならセイブとかトーアが入ってきて、
うん、
アクションならデータイーストがね、入ってきて。
いやそりゃそうでしょうね、
うん。うん。ちょっといいですよね、こうい
う。なんかあれですね、我らが推してるナムコはちょっと振るわない年だったんですかね、90年。
そうなんですよ。
ね。
そうなんです。
うん。
じゃあ次がですね、ベスト BGM。
うん、ああ、音楽ね。うんうん。
はい。ここもね、やっぱりどうしても今まで名前出したものが出てくるわけですが、
うん、
BGM 部門だと1位がですね、
うんうんうん、
グラディウス3になります。
いやー、さすがやっぱコナミ評価されてんだよ。
うん。いや、しかもかっこよかったですね。3の曲は確かにかっこよかった。
いや、確かに。もうグラディウスはね、うん、音楽もめちゃくちゃ評価高かったですからね。
そうなんですよね。
わ、
うんうん、
かる。
で、2位がパロデュースだ。うんなのでワンツーをもう
結局コナミやな
取ってるということで、
やっぱ強いですよそら。
はい、
その音楽チームがねあんだけ前面出てるってね、あとズンタタとか、
そうですね、
ね、やっぱその会社で音楽チームっていうのを前に押し出してたメーカーってそんななかったですからね。
うん、なかったなかった、うん、で楽しみにしてましたしね、やっぱね、
う
ん、
そうそうそう
チームも、
うん、
で3位がセガのムーンウォーカーなんですよね。これちょっと面白いです。
面白いな。まあでも、ゲーム中の音楽はちゃんとセガで作ってるんでしょうね、多分。
うんうん。4位はファイナルファイト。うん、5位がマーベルランド。6位がクーガーデータイスですね。で、7位で、ここで初めて出てくる名前なんですけど、バーニングフォース。
う
ん、
おー、ほうほうほうほ
う。うん。
やっとや、やっと来たわ。
はい。
そう。
で、8位がダークシール。
うん。
9位が G ロック。
なるほど、ね。10
位でトライゴン。
そうなるよな。やっぱ人気ゲームってもう集中してしまうんでしょうね、そうやってね。
まあやっぱね、何度も遊んでるし、稼働してれば聞きますしね。
そうですね。
耳に残るし、うん、まあでもトータルでよくできてるから上に行くってことですよね。
う
ん、
そう
ですね。
当然そうですね、やっぱね。
で次がですね、
うん、
ベストグラフィック賞。
おー、いいね。まあ、これも大体もうこのパターンでいくと決まってくるな、う
ん、はい、なんですけど、
う
ん、1位がですね、
うん、
初めて名前が出てくる、
おお、
ここで出てくるんですよ。
マジで
不思議なんですけれども、アイレムの R タイプ2、
ここでアイレム、
そうなんです。シューティングには入ってこないのに、
シューティングゲームとしてやっぱり R タイプの1は超えられなかったんですね、やっぱ2は、ね、
そういうことかもしれないです ね、確かに
グラフィックはいいけどっていうことですね、そうなると、そうか、わかるわ。やっぱ、あの、R タイプの1のインパクトはデカすぎましたからね、やっぱり。
そうなんですよね。
うん。
それはある。インパクトが強すぎて、ね、やっぱりこう。
あれを2が超えれなかったって判断されますよね、そうそう、やっぱね。
自分で超えるには高いハードルすぎたんですよね。
ですね。本当に鮮烈やったもんな、一応。
で、2位が、マジックソード。
うん。
3位が、ボタンザブラザーズ。ちょっと、面白いですね、
この。マジで？すごいな。
なんかこう、ファンが一方向だけ見てないっていうか。
そうですね。
ボナンザはボナンザでちゃんと評価するんだ。
いやー、てっきりもうファイナルファイトがもう上に来ると思ってましたけど。
うん。
へ
ぇ、4位がグラディウス3で、5位が G ロックで、
うん、
6位でまたアイレムが初お目見えなんですが、
うん、
アイレムエアデュエルというゲームで出てくるんですけれども、これ縦シューですね。
シューティング多いですね、やっぱり。
うん。
うん、
で、7位がパロディウスだで、8位がマーベルランド、9位でファイナルファイト。
ファイナルファイト、グラフィックは下なんや、そんな。
そうなんですよね。っていうか、これは多分、僕の印象だと、
はい、
そういうことを気にしない人たちまですごく遊んでたゲームだから、他のところでぶっちぎりなのかなっていう。
なるほどね。そうか、そうか。うん、いやでも圧倒的にね、そのアクションゲームでも上位取ってるから、
うん、
印象的にもグラフィックで上に来そうなもんじゃないですか。
そうなんですよね。
ね。面白いですね。うん、
で、まあ、10位にダークシールが入っている
、
う
ん。ああ、はい。
ことで、
なるほど。
まあ、だから、ダークシールは全てのところにちょこちょこ噛んでるんですよね。
じゃあよくできてるってことですね。
そうなんです。あの、全体的に、よくできてるということで、うん、で、あとね、 ベストキャラクターっていうのがあるんですけど。
あるある。うん。
これね、表紙をなんで言わなかったかというとですね。
はいはいはい。
1位のキャラがね、
もう分かったな。
表紙に立ってるんですけれども。
はいはい。
ファイナルファイトからハガーが。
でしょうね。いや、もう絶対そうやと思って。覚えてるもん。ハガーの表紙。
うん。
覚えてる。
いや。ハガーですよ。いや、いい時代。
そうですよね。普通、コーディですよね。
そうですよね。まあ、ジャンプで言ったらそうなりますね。うん、
コーディもしくはガイ。
そう、ね。ちなみにガイは2位で、
うん、
コーディは7位なんですけど。
ええー、
はい、だいぶ低いんで。
出た、出た。主人公があかんタイプのやつや。
まあ、それはね、グレて刑務所にも入りますね。そうですね。これね、もうね。
いや、でも、やっぱハガーのインパクトですよね。
うん。うん、そう。あ、確かに。
市長で自分の娘さらわれて、それを助けに行くのに、上半身裸でプロレス技で戦うっていう、このキャラですよね、やっぱ。
そのインパクトはすごかったですね、うん、やっぱり確かに。
市長って言ってね。
なんか今でこそそういうなんていうか、
うん、
ギャップってあるけど、はいはいはい、あの当時はなんかダブルドラゴンにしても何にしても、
う
ん、やっぱりコーディみたいな人が2色あってっていう世界だったから、う
ん、ね、多分うん、開発者としては嬉しい反面コーディちょっとかわいそうやなと思ってたんでしょうね、多分、
うん、そうですね、
開発内部ってああいうハガーとかみんな好きですから、
うんうん、わかります、
う
ん、
どっちかというとね、うん、はい、でもかといってコーディ7位はかわいそうやろと思います
けど、そうなんですよ、まあでもね、面白いなと思って、でね、他の賞だと面白いなって思ったのが、うん、ベスト演出賞っていうのがあって。
ほうほうほうほう。
こういうのなかなかないなと思うんですけど。
多分、昔より演出っていうのが派手になってきた頃だったんでしょうね。
うんうんうん、うん。
昔のアーケードゲームって演出なんてほぼなかったんで。
うん。
うん、
まあ、確かにね、容量的にもね、うん、難しかったし。で、まあ、1位がパロデュースだ、うん、なんですけど、まあ、これ。
はいはいはい。
全面演出の塊みたいなもんだから。
いや、でも面白かった、確かに。面白かった。
う
ん、
そうそうそう、
うん
うん。それは1位になるだろうって感じで、うん、2位はファイナルファイト。
でしょうね、ファイナルファイトも良かったもん、
うんうん。
コンティニュー画面の演出とかね、面白かったからな。
で、3位がカダッシュなんですね。
へぇ、なんでやろ？
ねえ、なんでなんですかね。僕はね、ほとんど見てないんで、このゲームは。うんうん、あんまりピンとこないんですけど、4位は結構うなずくとこなんですけど、うん、トリオザパンチ。うん、
あー、なるほど。
これも演出の塊みたいなね。
うんうんうん、そうね、確かに。
意味不明な演出でいっぱいのデータイストのゲームですけど、うんうん、5位がギガンデス。
うん、
で、6位がマーベルランド、7位がムーンウォーカー。
うんうんうん、
まあ、これ、確かに演出かっこよかったんで、8位がマジックソード。うん、
はいはい。
で、9位がナム1975。
うんうん。はいはい。懐かしい。
ですね、ナム
そこでナム入ってんの？なんでどこの演出のこと言ってんの？
で、同数で9位、もう一個あるんですけど、うん、ボナンザブラザーズですね。
うん。
うん、
なるほどな。面白いな。
ね。面白いですよね、
うん、なんかこう、うん、ゲーメストの読者が投票してるって感じあるな。
ありますね、
あるある、
うん、
その後って好きなメーカーランキングってないですかね、は
い、
まだ。
いや、これあります、次ですよ。
あった、来た。
はい、
もう大体わかるな、これ今までの、うん、今までの流れ見たらわかるな、うん、行きましょう。それもベスト10ですか、
これは。ね、ちょっとね、
少なくないですか、
変わっていて。
あ、そう、う
ん、少ないです。好きなメーカー賞は、
うん、
ナムコが取ってます。
ええー、ゲーム入ってへんのに、はい、そんなに。
そうなんですよね。
わかるわ。まあ好きなメーカーやわな。
うん。だからやっぱキャラクターだったり、うん、ゲームだったり総合してナムコが評価された。
すげえ。うん。
3年連続1位っていうこと、
ね。いや、強いな。強い、うん。そうか、まだカプコンが1位ずっと取ってる頃じゃないんや。その前やわ。
票数的には2位でカプコンで。
あ、
まあでも迫ってますよ、かなり。3位、コナミ、4位、セガ、5位、タイト、
うん、
6位が、データイーストだな。
うわー、すげえ。だってゲーム入ってますもんね、そんだけね。
そうですね。
うん、
まあ、ほぼほぼ1票差ぐらいで、アイレム、トーアプラン、ジャレコ、カネコ、セイクと続きます。
かっこいいランキングですね、ちょっともう。渋すぎるやろ。すげえな、なんか。
まあ本当ね、前5つは大手メーカーってやつですかね、うん、いわゆるね、
うんうん
うんうん、
いや、かっこいいですね。下の方だけ聞いてたら本当にこう熱いですね。
うん、
いや、
まあ、見出しにも崩れたかナムコ神話って書いてあります、
ね。なるほど、なるほど。確かにメーカーには入ってたけど、うん、ゲームのタイトルではあんまり入ってなかったですもんね。
入ってなかったです。マーベルランドがちょこちょこで。
そうか、そうか。
っていう感じで。
まあ、その、うん、ナムコが落ちたというよりは、他が上がってきたんですよね。
そうですね。やっぱり。他が非常に強くなって。
特にカプコンなんかもすごい躍進したんでしょうね。
そうですね。うん、過去の票数から、うん、あの全部載ってるんですけれども、うんうん、この表はね、うん、最初67、次83で190で、うん、このファイナルファイトの年で225なんです。
うわ、すごい、
うん。で、ナムコが264なので、本当に迫ってるんですね。
う
ん、
わあ、それ多分次の年で抜かれてんちゃうかな。
そうですね。
うんうんうん、
ナムコは1年前は339で、カプコンは190だったので、うん、結構差をつけられてたんですけど、
う
ん
う
ん。
もうあれですよ、私が購読してた頃は好きなメーカーずっとカプコンだった気がしますよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうんうん。
うん、という感じで。まあ、うんうん、あとね、編集部特別賞ってことで、キャメルトライト、ライデンとマジックソード、コラムス。
いいね、
あとですね、カプコンワールドが撮ってるんですけれども、これ、
ありましたね。
クイズゲームですけれども、うん、
クイズゲームか、あったな、
うん。これね、ちょっと文章が良かったんで、
うん、
ささっと読むと、
はいはい、
クイズゲームに、スゴロクの要素を持たせ、うん、ボスキャラなどを設定して普通のゲームっぽくなっているっていうね。うん、でまあこういうのが良かったんじゃないかって。クイズゲームはもともとあったんだけども、そういうところの、まあ、味付けというか、それが良かったねっていう。
それってね、結構今となったクイズゲームってそういうもんっていうイメージありますけど。
あります、
ね。カプコン最初の頃やってたんや、じゃあ。
そうなんですね。だからこう、だ
いぶ早い。スゴロクですよね、クイズゲームってね。
僕はそういうイメージがあったんですけど。
そう。
うん。
虹色蝶の奇跡とかね。
そうそうそうですまあ、殿様の野望もなんかまあ、すごろくではないにせよ、こうね、下から上がっていくというか、そういう感じですけど。そうなんですよね。
へ
ぇ、うん、というのが、うん、まあまあ、この号の見どころですよね。やっぱ対象がある年はっていう感じですけど。うんうん、で、まあ、ちなみにちょっとインカムで言うとですね。
はいはい。
1位がファイナルファイトで。
うん。
まあ、これは、ま、そうなんだなって感じなんですけれども。
うん。
2位がテトリス。ま、これもそう。
すげえな。
そうだねって感じですけど。
いや、それだってみんなやってたもんな、ずっとな。
で、3位がスーパーモナコ GP。
時代ですね。
時代です
ね。あったけど、あったけどさ。
で4位がコラムスなんで、
うん、
あの、2、3、4って全部セガなんですよね。
だからわー、すげえな。
セガ儲かってるな、みたいな感じですけど。で、5位がパロディウスだ。6位がライデン。7位がブロックシード。で8位がファイナルラップ。9位が G ロック。うん、10位でグラディウス。っていう感じですね。まあ、インカムだとまた違う顔ぶれになっているというか、
うん、
まあ、そこはもう面白いなと思いますね。
なるほどね。
うん、で、まあ、対象はそんな感じなんですけど、
うん、
まあ、他にもいろいろこうね、パラパラパラと見ていって、
うん、
まずね、当時あんまり気にしてなかったんですけど、
うん、
今になってすごい興味深いのが、
うん、
基盤の値段。
ああ、ありましたね。基盤コーナー見てましたよ。買われへんけど。
基盤屋さんがね、
うん、
いっぱいあってね。
あったあった。
なんだっけ、あの、大阪のね、うん、変なね、広告、手書きの漫画書くとこ何でしたっけテクナート。
うんうんうん。
これ覚えてます？
いや、いっぱい載ってましたよね。あの、基盤宣伝はすごいゲームストアたくさん載ってたイメージありますね。
ね。ゲームに金縛りっていうキャッチコピーのテクナートさんが僕はなんかすげえ覚えてたんですけど、基盤って安いんですね。
お、例えば例えば
例えばどこまで基盤いっぱいあるけど、イメージファイト、
うん、
なぜそれを選ぶかって感じですけど、宇宙堂さんでイメージファイトを買おうとすると、
うん、
38,000円です。
いや、これ今だとね安いと思うけど、当時はね欲しかったけど、なかなかやっぱ手の出ない値段でしたよ。
そうか。
ゲームハードより高いんです、だって。
まあね、まあ確か
に。うん。
で、これなら、そんな川崎さんでも買えるかもしれないですよ、ね、うん。一番ね、安いのは、
うん、
3000円で、
うん、
麻雀。
うん どの麻雀？
ナイトギャルっていう日物の麻雀。
麻雀ゲームで3000円は安いですね。でも
麻雀ね、安いのいっぱいありますよ。なんでだろう。
やっぱあれかな、あの数が多いからちゃいます。あの毎回出てるから型落ちが激しいんじゃないですか。
ああ、そうかもしれない。
うん、流行りすたりが、うん、
だってナイトギャルだけで、ナイトギャル、ナイトギャルサマー、スイートギャル、クリスタルギャル2って
ことか、
はいはい、全部
関連、うん、そういうことですね。
だから、
うん、そうかそうか。でもまだもしかしたら本当に基盤が安かった頃かもしれないですね。その後ね、やっぱゲームがどんどん派手になっていくと基盤高くなってたはずなんですよ。
そうですね、
確か。
うん、
だって CP 基盤安いっつったって、あれ10万ぐらい、10万か20万してましたからね。
うん、うん、これ確かに当時僕は見てなかったけど、こう今見てると面白いなーっていう。
うん、私はもう見てましたよ。なんか安かったら欲しいけど買われへんなと思いながら見てました。う
ん
う
ん、まあ、そんな基盤屋さんのページがいっぱいあって、
うん、
あとね、面白いなって思ったのが、
うん、
とか時代だなって思ったのが、
うん、
基盤をね、また基盤の話ですけど、ご商談の場ってコーナーがあって、
はい、
あの要は読者がの間で基盤の売り買いを、誰かこれで買ってくれませんか、
うんうんうん、
みたいな。みたいなページがあって。
はいはい
はい、うん、こうイラスト付きのね、
うん、
はがきで、
うん、
もうね、時代ですよね。バッチリ住所まで書いちゃって。
ああ、そうそう。そうそうそう。すごいな。そうやな。
うん、
あ、
ワルキューレの伝説のロムキットを4万円で買わせてくださいませ。取説付きで送料はこちら持ち。
個人情報丸見え。
そうそうそう。こうね、ワルキューレが祈ってる絵が、イラストが描いて
ある。ワルキューレか。ワルキューレは確かに家でやりたいよな。
うん。ですね。とかね、うん、あとね、ちょっと近いんですけど、
うん、
これいいんかなって思うんですけど、
うん、
同人誌を売ってるんですよ。
ああ、ありましたね。
うん、同人誌紹介っていうコーナーがあって、
うん、
あった、
うん、
今回は AM ショーレポートと言いたい放題がメインのつもりです、
うん、
通販は送料込みで300円の無記名小為替にて、うん、って感じ。
はいはい、あったな、小為替な。
小為替ね、ありましたね。
あった、うん、
うん、あ、そう、なんかね、同人誌売ってたんだなっていう。
いやいや、売って出たと思いますよ。
多分こうキャラ本ですとかね。
うん、ね、あの、うん、メーカーの広告が載る雑誌にね、
うん、
別に普通に売ってたと。だからやっぱ市場が大きくなかったからでしょうね。
そうですね。
ここで許されてたんでしょう、多分。
しかし、このワルキューレ人気の強さよって感じで、ワルキューレ書いてあります。
やっぱりキャラクターとしては強いでしょう。
そうですね。
デザインも良かったもんな。
良かった、
うん。
あとは、新作の紹介みたいなページがあって、うん、こんなんあったんだなと、うん、全然当時気づいてなかったんですけど、今後出るのはこれですよみたいなゲームリストってあって、
うん、
いやー、もう全然知らないゲームいっぱいあるんですけど、
うん、
SNK のサイバーリップって僕知らないんですけど。
あー、ありましたね。
ジョイジョイキットはなんか知ってる気がするんだけど、うんうん、
サイバーリップってありましたよ。
うん、
うん、
ジャンルキャラクターって書いてあるんですけど、どういうことだ。
ジャンルキャラクターって何やん。適当やな。え、どういうことそれ。
あとはね、宇宙戦艦ゴモラ、ギャルズパニック、マジェスティック12っていうシューティング僕知らないんですけど、スペースガン、琉球はなんか知ってるぞ。これも知らない。アルファ電子のラギ。
ああ、ラギって、ありましたね。
これネオジオですよね。アルファ電子ってことはね。
あったあった。
戦国伝承は知ってるぞ。
うんうんうん。
キングオブモンスター、バーニングファイト。
うんうんうん。
バニラシンドローム知らない。
すごいな。でも SNK がこれからって感じの時だったんですね。
そんな感じしますね。
はいはいはい。そうかそうか。
うわ、出た人、エドワード・ランディ。もう大好きですよ。アイレム、剣豪。
長谷川さん、あれやな、データイーストとかそっち系が強いんやな、その時代、
うん、ナムコのドラゴンセイバー。
おお。
この号ね、あの、ドラゴンセイバーのね、やっぱ特集も組まれてました。
うん、あ、これから出るから、
ね、これから出るぞってことでね、うん、やっぱりね、セイバー期待されてましたもんね。
まあ、そ
り
ゃそうでしょう、
うん。
ドラゴンバスターがあんだけ売れたんですから、そら。
これちょっと面白いのが、うん、あのメーカー名、ジャンルの他に、まあ、発売日も書いてあるわけですけど、わかる限りね、うん、操作っていう項目があって、
うん、
8-3 とか、
ああ、はいはい。
4-1 とか書いてあって、
うんうんうん。うんうん
あすごい、すぐピンときましたね。僕、何言ってんだこれって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
これ、8方向操作、3ボタンとか、そういうこと言ってるんですよね。
そういうこと。
へぇ、この表記の仕方、全然知らなかったです。
もうその頃はだって、コンパネというか、その操作がね、
うんうんうん、
どういうものかわからないと。
うんうんうん。
懐かしいですね。確かに今、そんな言い方しないですよね。
そうですよね。
うん、8方向、4方向って、8方向普通やん、今やったとこでも。
うん、
あでもそうかパズルゲームとかになったら4方向あるか今でも
まあそうかもしれない
です、ね、うん確かにそうや、
うん、で、まあ、ハッピーニューゲームってことでこうカラー1ページで一番後ろにあの、うん、これから出るゲームの特集ね、うん、1ページ特集があるんですけど、うん、まず最初にあのカプコンのニモが載ってますね
ああ
これ僕行ってたゲーセン一瞬しかなかったっすよ申し訳ないけど
ああそうなんですか、
うん、
すぐ消えた
うん全然見なかったな。
厳しいな。
でコナミのね、パンクショットっていう、
うんうんうん。
これは僕大好きなんで、これいつか話したい。
いいですよ。
あたりが作ってるあの、ピットファイターが載っております
。あたりね、あたりもまたゲームセンター出してた頃なんですね。
ピットファイターってこんな早かったかっていう感じで。
早いって言っても90年ですよ、だって。
いやでも、スト2より前なんだなと。
あ、そっかそっか。もうちょっと後なイメージだった
んですね。うん、うん。僕は格ゲーブーム来た後に出たのかと思ってた。
どっちかやったら前のイメージかな。
そうなんですね。じゃあ僕行ってたゲーセンが多分後から入れてる
のかな。ああ、そうね。確かにあの、発売された順番に入るってわけじゃないですからね。
そうですね。
安くなったから入るとかもあるから。うん。
うん、
確かに。
あとは、全然知らないセガのボレンチっていう。
何や
なんだろうなんていうのこれ。クォータービューでボール転がすみたいな感じのパズルですかねこれはね。とかなってますね。
マーブルマッドネスみたいな感じですか、
ね、多分ああいう感じに見えますよ。これも全然知らない。ブラッドブラザーズっていう、なんかこれは奥行きのシューティングかな全く知らないゲームが。いや、だからね、やっぱり知らないゲームいっぱいあったんだなって、
うん。いや、ありますよ。そら、めちゃくちゃゲーム出てましたよ。そら、
うん。
で、出たからといって、自分が行ってるゲームセンターに入るとは限らないんで。
そうなんですよね。
そこですよ、やっぱり。うん。
うん、
出たものがね、そのすべて店頭に並ぶ、その家庭用ゲームとはまた違いますからね。
うん。
入荷されるかどうかですから。
あと、あれですね。新春号ということで。
うん。
年賀状スペシャルみたいのが
あの、メーカー年賀状プレゼントコーナーみたいな。
はい。あの、メーカーさんの方が、
うん。
直筆っていうの？まあ、あの、コピーとかじゃなくて、年賀状書いてくれて、
うん。
これが当たるんですよね。
そうそう。読者プレゼントでもらえる。
いや、すげえなーって思うんですけど、
すごいですよ。
カプコンが異常な数を書いております。
でしょう。はい。あの、カプコンは多分その、デザイン課っていうね、西村絹さんとか秋間さんがおったデザイン課っていう部署と、で、おそらく開発スタッフも書いてたはず。
はい。みんなすっげえうまい。
ね、うまい、そうそう、うまいんすよ。
なんかね、カプコンがすごいのは、
うん、
10枚ぐらいのハガキが横一列になって、うん、あのね、昔のドラゴンボールの背表紙みたいに繋がってるんですよ。
うん、ああ、じゃあそれはそういう企画で書いたんじゃないですか？
いや。それがね、ファイナルファイトもやってるし、マジックソードもやってるし。
めっちゃ力入ってる。
めちゃくちゃやってるんですよ、これ。
すげえな。
うん。だからこれ、多分あの、すごいたくさんの人に当たったんだろうな。それともこの、連番で一人が当たるんだったら、
ね、いやいやいや、
めっちゃお宝です
けどね。そんなことはないと思いますよ。そんなことはないと思います、多分。
うん。
一人一枚だと思いますけど。
え、ね、
うん。
ね、こういうことをやってたんだなっていうのをこう久々に買い直してみて読んで、
うん
まあ、非常に面白かったですゲーム、
ね、そうです
ね。裏表紙がねエスケープキッズっていう僕の好きなコナミのゲームでちょっと嬉しいですね、うん、これあんまり知らない人多いんじゃないかなこれ、
う
ん、
そうですね。
これすごい面白かったんですけど、まあこれはいつか話したいなということで
メモしとかないと忘れますよ、
話。いやね、でもね、これね、 回分使って話すほどのことじゃないっていう、ね。
じゃあまたあのそういう回の時にしましょう。
ね、難しいですよね、そういうのもあるから。
小ネタ回みたいな時、ね。うんうんうん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
というわけでエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのゲームレポートはどうでしょう。
今回は、うん、まああるんですけど、うん、ちょっとねあのゲーメスの話で盛り上がりすぎて長くなったのでまあ、はい、ちょっとお休みということ で、
そうですね。じゃあ今回は、はい、なしということにしておきましょうか、はい、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でここでまあ終わってもいいんですけど、
はい、
エンディングの時にかかってる BGM の都合上今のままだと短いので、
うん、
まあ、もうちょっと話してもいいかなと思うんですけど、
はいはい、まあなんか喋ってちょうどいいの
あいやそれやるとまた長くなりそうなんでいいかなということで、ね、今回はあのゲーメスを見ながら話すと。
そうですね、ゲーメストだけで1本撮っちゃいましたね。
ね、しかも見ながらって言っても見てんの長谷川さんだけ。
いやいや、もしかしたら皆さんお手元に持ってきてね。
ねえよないない、そんなさすがに
表紙が歯がのこの赤い号です、
まあ、確かにね、残してる人はいるかもしれないですけど、はい、まあ、こういうのもねたまにはいいかなということで、はい、でもやっぱこう見ながら話してると、うん、いろいろ思い出しますよね。
ですね、なんかね、うん、ゲーム雑誌会をやりたかったのにゲーメスだけ単独で先に飛び出しちゃいましたね。
いや、いいんじゃないですか、
はい、
うん、またそれはねあの他の雑誌単位でやってもいいし、うん、例えばファミ通とかもね取り上げないとね、
うんうんうん
うん、ダメだと思いますけど、
はい、
ということでね今回はゲーメスとの話でした、
はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。